はい、ということで2022年最終週でございます。
はーい。しかもあれですよね、これ配信してる時には、
うん、
僕らイベントやってんすよね、多分ね。
ん？
年末ですからね。
あ、そうか、年末だから、
ね、七不思議さんと二組でね、
う
ん、
そうかもしれない。
そうそうそう、やってるんですよ。だから、うん、リアルタイムで聞いてる人ってもしかしたら少ないかもしれないですけど、
うん、
ね、
まあまあ、
でも最後ですよ、
聞きながらイベント見るも
ん、うん、なんで
全然お好きなようにしていただければ。
どっちも楽しめずに終わっちゃうよ、それ。ライブの方リアルなんやから楽しんでくれ。
まあ、何ですか、お便り1グランプリ、うん、ついに。
そうですね。
ここで発表という感じでございます、
うん。そうです、そうです。意外と楽しみにしてくださってる人がいるみたいで驚きました、僕は。
あ、そうですか。
うん。
いや、どういうことですか？
DM に何件か。
みんな楽しみにしてるでしょ。
え、なんかその、言うて僕らが遊びでただやってるだけで、
その
送る側っていうのは別にそのお便り会がどうこうとか、うん、ナンバーワンとかどうこうとか気にせず送ってきてくれてると思ったら、
はいはいはい、
やっぱ後の方が頭に残るだろうと考えて、
うん、
後の方に連絡してるんですっていう人もいたわ。
いや、計算して
そう戦い方を考えてみたいな、
うん、だガチで取りに来てる人も
そうい
るってことです、ね、
その人にはあげません。
意地悪いな
ぁ。いやいや、
まあ、まあでも別に。
その人がすっごい面白かったらあげますけど、ちょっと僕の中では違ったので。
うん、まあね、うん、なんでしょうかね、もう言っても、
うん。
丸一年やってるわけですから、
ね、
結構な数。
読んでると思うよ。だって一回四つ読んでるとしても。
4×4×16 とかだよね、
うん、だから、200近く読んでんの？もしかしたら。
まあ200ぐらいは読んでるかもね。
かもしんないよね。うん、だ最後の方はもうお便りばっかり読んでるわけだから。
そう。
200近く読んでるかもしんない。
200以上。
以上。
うん。
200以上読んでる。その中で。
で、ベスト
3。
3というか、まあ、
そうですね。
そうね。ベスト3っていうことでもないんだけど。
奥山賞、早瀬賞、岸本賞と。
うん、っていうことですね。
はい。いや、本当にね、皆さんありがとうございます。はい、1年間。感謝です。
お便り会、
うん、
お便り1グランプリを今年初めて知ったっていう方もいるかもしれないですけども、
そうね、うんうん、
のために言うと、そう、毎年恒例でございまして、1年間を通して一番、まあ、刺さった、
そう。
お便りなんかを、まあ、個人個人で選んで発表して、うんうん、で、まあ、その人にも粗品をね、うん、ちょっと、お渡しするみたいな。
そうですね。
お送りさせていただくみたいな形でやらせていただいております。
早瀬賞はちょい遅めです、毎回。
うん。まあ、まあ、僕もそうです。
この間は、3月とかに送りましたし、2月とか。
まあ、ポスターじゃなければいいけどね。うん、
カレンダーを
送って、カレンダー。
カレンダー送って、来た瞬間にちぎりましたって言ってたから。
カレンダーの1、2月がもう意味ない。
使えないから、
うん。の以外だったら、まあ別にいいかなと思いますけど、
うん。見るや否やちぎりましたって言ってたから、はい、そうはならないようにちょっと早めに送ります。
まあ、ね。
なんかちょっと時間関係あるもんはね。
で、まあまあ、その辺も踏まえて、そうですね、だから、来年、
うん、
頭ぐらいにはちょっと、ちょっと連絡とかいただければ。
そうですね、ご住所ね。
取った人はね。
うん、そうそうそう。
いただけると、スムーズに、音は運ぶかなという感じなんで、
はい。了解です。わかりました。
じゃあ、まあ、まず、もうすぐ行っちゃいますお便り。
行っちゃう。
それとも振り返りやる？どっちがいい？
先に読んじゃう？
読んじゃう？もう
先にもう、スマッシュと行っちゃう。
で、
う
ん、
終わりにしようか。振り返りみたいな、はいはい、しましょうか。はい。でまずじゃあ、奥さん賞言っていいですか？
どうぞ。
うちの奥さんが、
うん、
あまあ、今もいますけど、後ろに。
はい、
後ろで、その、結構デカめのね、いつものソファーのとこに、横にベターって寝っ転がって、
うん、
二人が笑ってるのを見て、これがいいなって決めたやつ。
ああ。
うん。
だいたい、最近はね、もうポケモンを。
そう、ポケモンしてますけれども。
聞いてますけども。
はい。で、うん、進化するときだけちょんちょんと叩いて、見てって言って進化見させられるという。はいはい、う
ん、でもそれぐらいのノリで選ばれたんだ
ろうな、うん、ってことですけど。ただまあ、後ろで見てて、二人がキャラキャラ笑ってるので、自分も嬉しいっていうので選んだらしいですね。
まあ、
うん、
じゃあ、どういうふうに発表いたします
か？じゃあ、僕行きます、そのまま、奥さん賞はっていう。
はい。
はい。では行きますよ。
じゃあ、早速、
はい、
奥さん賞からです。
はい。奥さん賞は桜井トラコさんです。
はい。
受賞数多くない？なんか、毎年って感じがする。
うん、そうだ。
お姉ちゃんの話して。
俺もそうだね。あげた記憶ある
から。そうですよね。
うん。
で、かなりその受賞数というか、多いなっていうイメージはあるんですが、コンスタントに、毎年面白いものを。
うん。
送ってきてくださってるんですよね。
はい、何がちなみに、何個か多分あったと思いますけども。
では、それをね、丸々読ませていただきます。奥さんが、これはいいなと思ったものをね、
はい、
ご無沙汰しております、桜井トラコでございます。いつも都市ボーイズのお二人には、私が出会ったユニークな奇人の方々のお話を聞いていただいているのですが、今回は私のある友人のお話を聞いていただきたく、お便りさせていただいたのですが、よければお聞きくだされば幸いです。
うん、
その友人というのは、
うん、
私の中学時代の同級生で、竹山と言います。
うん、
竹山は、メガネをかけたしっかり者の女の子なのですが、なぜか、不幸なトラブルに遭いやすいという変わった体質の持ち主でした。
ほう。
例えば、ある日、私と竹山が学校の休み時間、トイレに行った時のことです。
うん、
私が一人鏡の前にいると、後ろの個室の方から、バタンと大きな音がしました。
うん、
驚いた私が後ろを振り返ると、トイレの個室から竹山が、逃げろトラコと叫びながら飛び出してきました。
うん、
私は意味が分からずその場で立ちすくんでしまったのですが、その時の走る竹山のフォームはまるでオリンピックの陸上選手のように美しく、
うん、
またその表情は完全に映画ダイハードのジョン・マクレーンのそれでした。
うん、
そしてその直後、あら、反応して、喜んでますよ、
うん。
そしてその直後、竹山の後ろからは、大海の大波のような大量の水が竹山を追いかけるようにして、溢れ出てきたので、
うん、
私たち二人は大慌てでトイレから逃げ出しました、
うん。
落ち着いたタイミングで彼女に話を聞いてみると、どうやらその日竹山は朝からちょっぴりお腹の調子が悪く、
うん、
トイレに入り用を足していたところ、
うん、
なぜか不運にも下水が詰まり水が溢れ出てきたということでした。
うん、
そんな女マクレーン竹山が体験したあるオカルト話を聞いてください。
うん、
それは今のようなうだるような猛暑日が続くある夏の暑い日でした。
うん、
休日、私が家にいると竹山から一通のメールが届きました。
うん、
そのメールの文面には一言。今、家の中にスカイフィッシュがいる。
これやっぱ面白い。
面白いですよね。何事かと思い、私が、ん？何事かと私が思っていると、竹山から短文で誤字だらけのメールが矢継ぎ早に何通も送られてきました。
うん、
そのメールを読んでみるとどうやら、家の中を高速で飛び回る黒い何かがいて、
うん、
それはどうも鳥やコウモリでもないようだ、とのことでした、
うんうん。
メールの内容から、竹山がかなり怯えていて、パニック状態なのが分かった私は彼女に返信しました。
うん、
捕まえろ。そこから私と竹山、スカイフィッシュとの攻防戦の始まりです。
うん、
徐々に狭い部屋に追い詰めろ。眼球と耳の穴を守れ。そんな攻防の末、私と竹山はなんとかスカイフィッシュを押し入れに追い込むことに成功しました。
うん、
私はそのまま閉じ込めて、
うん、
時間が経って弱るのを待ってから捕まえろ、と言いました。
うん、
ですが竹山は怖いから嫌だ、と言いました。
うん、
うるせえ、いいからとにかく捕まえんだよ、って返信すると、その日はそれから竹山からのメール途絶えてしまいました。
うん、
次の日の朝、私が学校の教室にいると竹山が少し遅れて登校してきました。
うん、
私はすぐさま竹山に、昨日、あなたどうなったの？と聞くと竹山は何も言わずにスッと近くに折りたたんだティッシュを取り出しました、
うんうん。
竹山が言いました。昨日、夜になって家族が帰ってきてから恐る恐るお尻を開けてみた、
うん。
そしたらスカイフィッシュはもういなくて、でも代わりにこれが落ちていた。
とうん、
竹山がゆっくりとティッシュを開くと、
うん、
中には、乾燥した2、3センチほどの薄黒いデカめのひじきのような物体が挟まっていました。
面白い。
私と竹山はそれをスカイフィッシュの死体だと言って喜び、
うん、
生け捕りに成功できなかったことに落胆しつつもスカイフィッシュは本当にいるんだととても興奮したのを覚えています。
うん、
しかしその後、
うん、
そのスカイフィッシュの亡骸はオカルトを信じない心ないクラスメートたちによってひじきの食いかすの烙印をされて気がついたらどこかに行ってしまいました。
うん。
林さん、岸本さん、あれは本当にスカイフィッシュだったのでしょうか、
うん、
それとも竹山は女ジョン・マクレーンなのではなく、ただ腹の弱いひじき好きの女だったのでしょうか。今回また長文だなってしまい申し訳ありません。というお便りです。
はい。
スカイフィッシュを捕まえたという話でした。
竹山、 面白いっすね、
はい。面白いっすよね。
竹山ね。なんか絵に浮かぶ。
そうそうそうなんです。うん、これが奥さん賞でございます。まあ一番笑ってたと、二人がね。
まあまあ、確かに、これは覚えてます、
ね。覚えてます、僕も。
かなり。うん。印象に残ってる話。
ねえ、かなり面白かったですけれども、うん、これが奥さん賞でございます。
はい。
はい、ありがとうございます。何かね、奥さんが、うちの奥さんが選んで、
うん。
送らせていただきますから。
ね、なんか、どんなものになるかはちょっとじゃあ、お楽しみにということ、う
ん。なんか毎回洒落たもん選んで送ってますよ。女性なんでね。
うん。
なんかやってますよね。はい。
じゃあ、続いて。
僕行きましょうか。
行きましょうか。
早瀬賞いきます。うん、早瀬賞は、ドラコさんです。
ドラコさん。
ドラコさん。ありがとうございます。
初受賞で
しょ、ね、そうですね、うん。読ませていただきます。何が受賞したかですね。
はい。
今回、怪談とはちょっと違いますが、私の不思議な体験をお話しします。
うん。
ある夏の夕方、うん、学生だった私はアルバイトから帰宅し、部屋で一人ダラダラと過ごしていました。
うん。
季節は夏真っ盛り。周りの若者たちは夏を謳歌している中、ただ一人でネットサーフィンをしている自分に嫌気がさしました。
うん。
当時付き合っていた彼女と別れ、一年ほどが経過し、かつ出会いのチャンスも特になかった私は、気がつけば出会い系サイトを開いておりました。
うん。
偶然出会い系サイトで同じ区内の女性を発見。
うん。
すぐさま見つけてメールを送ること30分ほどで連絡が、
うん、
まさかの今から会いませんかという返答でした、
うんうん、
暇で退屈してたためすぐさまイエスの返信を送ったところ、面会するにあたりお願いがあると連絡が来ました、
うん、
なんとドレスコードを指定されたのです、
うん、
ドレスコードは白のワイシャツ、ジーンズ、
うん、
ノーパンの3点でした。
謎。
謎ですよ、
うん。
ちょっと変わっていますが、このドレスコードが面会の条件でした。
うん、
当時の私は面白そうだったので話に乗ることに、
うん。
早速私はドレスコードに着替え、電車で指定された駅に向かいました。
うん、
時刻は19時を回っていたと記憶します。帰宅時ということもあり、駅や電車は帰宅する老若男女で混み合っていました。
うん、
家を出るときは忘れていましたが、目的地に向かう電車の中で自分はノーパンなんだという事実を思い出しました。
うん。
クーラー全開の車内でしたが、ノーパンであることを思い出した途端、
うん。
油汗が湧き出してきました。
うん。
自分は変態なのか？やはり帰ろうか。
うん。
いや、もしかしたら何か面白いことがあるかもしれないから行った方がいいんじゃないか？
うん。
といった押し問答を繰り返しているうちに、
うん、
目的の駅に到着しました、
うん、
駅前に迎えに来るという話だったのですが一向に来ず、
うん、
いつ来るのかこちらから連絡したところ〇〇の信号直進、
うん、
というメールが。明らかに怪しいのですが内心これは面白いと感じ、指示に従い指定されたルートを進みました。次に〇〇の看板を右、〇〇を直進、
うん、
こちらが指定場所に着いた旨を連絡するごとに次々と指示が来ます、
うん、
どんどん進んでいくと閑静な住宅街に入っていきます、
うん、
こんなところに待ち合わせするような場所でもあるのかと不思議と思っていました。そしてたどり着いた頃には21時頃になっており、目の前には築40年以上は経過しているであろう2階建てのボロアパート、
うん、
1階は確か閉店している飲食店のようなものが入っていたと記憶しています。そのアパートはオレンジ色の街灯に照らされ、昭和のノスタルジックな雰囲気とともにある種の不気味さを醸し出していました。私はその時気がつきましたが、集合場所はまさかの相手の自宅と思われるアパートだったのです。
うん、
普通ならドキドキワクワクするかもしれませんが、
うん、
当時の私の心にはある種のスリルとミッションを完了するという使命感しかありませんでした、
うん、
到着した旨を相手に伝えると、アパート2階最奥の部屋の前にアイマスクが置いてあるからそれをつけて扉を背にして立つようにと最後の指示が来ました、
うん、
アパートの見た目もさることながら そもそも常軌を逸したドレスコード。恐怖心を押し殺し、私は階段を登りました。カン、カンと、錆びついた階段から乾いた金属音が闇の中に響き渡ります。アパートの廊下は薄暗く、ジメジメとしており、かなり気持ちが悪かったです。そのまま指定されて部屋の前へ向かいました。扉の横には靴箱があり、その上には、迷彩色のアイマスクが一つ置いてありました。私は内心、マジで置いてあるのかよ。あと、なんで迷彩？とドン引きしました。そこからマスクを手に取った瞬間、さらに恐怖心が込み上げてきて、これをつけたらどうなるのか。そのまま部屋に引きずり込まれたりしないだろうか、と考え込んでいました。ですが、せっかくここまで来たのだからと、アイマスクをつけました。指示された通りにアイマスクをつけて、扉の前で、扉に背を向けた状態で待っていると、ギーッと扉が開く音が。恐怖と好奇心のあまり、ドクン、ドクンと、心臓の鼓動が映画のワンシーンのように全身に響いていました。そして、冷たい感触が首周りに走りました。人間の手が、私の首周りを撫で回しているのが分かりました。異様に冷たい手でした。耳元で激しい吐息と女性の声でボソボソと何かをつぶやいているのが聞こえました。相手の姿は見えませんが、私の脳内ではガリガリの女が私の首周りに腕を絡ませているイメージが浮かんできました。その手で首から下がり、背中、太ももと蛇が這い回るかのように撫で回してきました。人間、理解不能な状況になると、動けなくなるとは本当で、どうしたらいいかわからず、意識、体がフリーズしてしまいました。そして、腕を背中側で組むようにと言われ、腕を差し出したところ、ロープのようなもので、私の腕を縛り始めました。その刹那、扉の奥から、おい！という男性の声が。ロープの時点でそこそこやばい状況にあるのを感じていましたが、男の声を聞いた瞬間に、そろそろ引き際だなと思い、私は女に対し、さすがにロープは無理だと一言言ってロープを振りほどきました。次に、アイマスクを外し、どんな奴か見てやろうとした瞬間です。振り向く間もなくバタンとものすごい速さで扉が閉まりました。恐怖のあまり私はダッシュでアパートを後にしました。キロ、スマホを開くと、その女から、つまらないと一文が送られてきていました。あのままロープで縛られ部屋に連れ込まれていたらどうなっていたのか、忘れられない思い出です。以上です。
はい。
やっぱりすごい面白い。
なんか、やっぱり表現が小説みたいな感じよね。
官能小説書いてる作家やと思う、俺は、
未だに。すごい、描写が。絵に浮かぶっていうか。
そう。頭で簡単に思い浮かべられるよね。
読ませる技術がすごいあるね。
すごく面白いです、やっぱり。なんか、その奥さん賞も、僕の賞も、オカルトなんみたいな、ようわからんやつですけど。
オカルトなんではあるな、
なんではあるんだけど、やっぱ情報としてすごく面白くって、なんか、ね、生きるってこういうことやなって、思い知らされたわ、なんか。
そんな、仰々しい話じゃないと思うけど。
いや、なんか自分がどんだけ、なんていうんでしょう、その、なんもない、平坦な人生を送ってきたんだなと、これを読むたびにやっぱ思い知らされるわ。
あ、そうっすか。
なんかこういう、あのね、僕もあんの、初めて言うかもしれないけど、電車乗ってて、奥さんと UFO について話したの。UFO とかもおるんかなとか。
まあまあ、ある。
おるって、とかなんか話してたら、そこに、エアドロップで、写真が一枚送られてきたの、俺に。
急にね。
急にポンって送られてきて、えって思って。僕らは UFO の話をした時だから、宇宙人からじゃないこれって思ったの、俺らはね。
はいはい。
で、焦っちゃって、でもまあちょっと、受け入れてみようと思って、ふっと、受け入れたの。そしたら、その電車に乗ってる、女の子がいたんだけど、その子の自撮りの写真なの。
おうおう、自分の写真なの。
若い女の子。
おいいじゃん。
だけど、
面白いじゃん。
なんかその感覚ですよ。チラチラこっちを見てるような気がするのよ。 へー。俺と分かって、送ってきてんのかなという。うんうん、確かに僕って、
都市ボーイズって知ってるって
iPhone が早瀬やしろですから、うんうん、早瀬やしろの iPhone って名前にしてるから、うん、これ分かって送ってきてんのかなと思って、でもあの時、奥さんもおるし、うん、俺なんかほんまに怖って声かけられなかったのに、俺と分かってこれって、エアドロップ送ってきてるって言えなくって、うん、もしかしたらあれ宇宙人かもなって思いながら、未だに俺は過ごしてるもん。
またそこに言ってたら、人展開。そう、
あったかもしれない。いや、その、もし話しかけたら、ああ、全然、知らんくて、間違えて送っちゃいました、落ちかもしれないんだけど、うん、で怖くって、それ以上に。
あ、そう。
ちっちゃい女の子ですよ。本当に、うんうん、学生多分、高校生とか。
あ、そう、若い子なんだ。
高校生とかだと思う。うん。怖くって、未だに写真は撮ってるけど、うん、なんか、あの時声をかけられなかった自分と、うん、ノーパンで行ったこの人、
うんうん、
この違いってすごいあるなと思って、読むたびに、ああ、あの時声かけとけばよかったなって、
思う。
ちょっと思っちゃうんだよね。負けたって思っちゃう、この人に。僕は、うんうん。うん。
もったいない。
そうっすね。う
ん、もったいないというか、まあ、何があったか分かんない
けど。分かんないけどね。分かんないけど、なんかやっぱり。
結構スレスレなことやってると思う、
ね。ノーパンで言ってるからね。うん、ほんで、マンションまで行って、手縛られてるわけやからね。
ねえ。うん。ドラコさんかな。うん。
面白いですわ。
まあ、ちょっとした体験談ですね。
そう。で、うん、ちょっと僕は、今回ちょっと悔しいなと思って、
うん、
送
ったと。
送らせていただきました。配信賞をね、はい。
うん。
はい。ありがとうございます。ありがとうございます。面白かったです、すごく。
なんかちょっとだから。
いい刺激になりました。
あれですね。例年とはちょっとまた違うタイプの、
う
ん。
そうですね。
ものが。
ちょっと参っちゃったなっていう。ような
感じはありますけれども。
うん、俺だったら、いけなかったなというところまで行ってるから、なんか羨ましいという、その、うん、うん、行動力が。はい。
じゃあ、最後のやつ。
はい、岸本賞。
岸本賞行きましょうか、ね。
はい、お願いします、岸本賞。
岸本賞は、
誰だ？
こちらでございます。
はい。
アリュー家系さんでございます。
めちゃくちゃ良かった。
ね、ちょっと、結構最近かな。
最近ですね。
まあ、ここ数ヶ月以内だと思いますけど、
うん。覚えてます、すごく。
はい。じゃあ、こちら、内容ね、はい。皆様思い出してもら
って。はい、お願いします。めちゃくちゃ良かったです。
岸本様、林様、奥様、数年前から YouTube、ポッドキャストを楽しく拝見、拝聴しております。はい、オカルトネーム、アリュー家系と申します。今年もお便り1グランプリ開催ということで、私もノミネートされたいと思い、投稿させていただきました。うん、私は、とある田舎の飲食店にて働いているのですが、そこに週一で来られる常連 K さんが話してくれた若い頃の経験が何とも不思議なので、ぜひ感想をお聞かせいただきたいです。K さんは現在50代前半なのですが、この話は今から20年以上前のある夜、K さんが友人とドライブしていた時の話です。友達が運転し、K さんが助手席に座り、ある交差点に差し掛かった際、友人が直進するか右折するか尋ねてきたそうです。 K さんは右折でもいいよと言い、信号が青になるのを待って、友人がゆっくりと右折をしようとした瞬間、信号無視をした車が二人の乗った車の右側に突っ込んできたのです。 K さんは助手席側のドアに体をぶつけ、体の左半身をひどく負傷。そんな状態ながら運転席の友人を心配し、友人を確認すると、外見は無傷だったとのこと。大丈夫か？ K さんが声をかけると友人は、俺、〇〇ちゃんのことが好きだったんだよね、と、わけのわからない話をするのです。その〇〇ちゃんとは当時から10年以上昔の高校時代にその友人が好きだった女の子の名前。
うん、
その後、単車にガソリンを入れないと。またわけのわからないことをつぶやいた瞬間、友人は口から大量の血を吐き、みるみるうちに顔が土色に変わり、意識を失ったそうです。友人は事故によりひどく内臓破裂をしていたのです。一台目の救急車が到着した際、救護員は外傷のひどい K さんをまず搬送しようとしたのですが、先ほどの友人の言動を目の当たりにした K さんは、自分よりも友人を先に連れてっていてくれ、と頼んだそうです。救護員は、分かった、と言いながら友人を搬送する際、運んでも助かるかな、 とつぶやいていたとのこと。まもなく2台目が到着し、 K さんが乗せられ発車しようとした時です。どこからともなく大きな蜂が車内に入ってきて上の電灯に止まったそうなんです。必死に K さんの処置に当たっている救護員は全く気づかなかったため、 K さんはなんとか動く方の右腕でその蜂を指差し、救護員に蜂の侵入を伝えました。救護員は処置の手を一旦止め、蜂を追い出し、再びドアを閉めようとすると、またどこからともなくその蜂が侵入し、上部の電灯に止まるのです。 K さんは大丈夫だから出してくださいと伝え、蜂が入ったまま病院に連れて行かれました。病院に到着しドアが開くと、電灯に止まっていた蜂はすぐに出て行ったそうです。病院にて K さんは骨折を含む20箇所以上の負傷をしながら、救護員に助からないかもと言われながら運ばれた友人のことが気になり、付き添っている家族に友人の状態を聞きました。友人は非常に危ない状態で、ここ数日が峠だと言われていたそうです。しかしなんとか持ち直し、意識を戻したと連絡が入ると、 K さんは喜んですぐに会いに行きました。友人の病室にてお互い命が助かったことを喜び合っていた時、友人が変なことを言ってきたそうです。お前、かっこ K さん、もうお前もあんなに怪我して救護員に処置されて心配だったと。何を言ってんだ、お前の方が先に運ばれてるんだからわかるわけないだろと K さんが友人に言うと、いやいや、お前のことを心配して上から見ていたら何度も俺の方を指さしていただろ。そうです、あの大きな蜂はおそらく友人の魂を運んでいたのです。あっけに取られる K さんに向かって友人がもう一言、誰にも信じてもらえないと思うから K にだけ話を聞いてほしい、俺はこの数日間サンズの川を渡ろうとしていたというのです。わかるはずのない救急車内での話を克明に話す友人の告白を K さんは、俺だけは信じてやるぞと素直に受け入れたそう。その友人は綺麗な川を渡ろうと辺りを探すと、一艘のボートを見つけたそうです。見つけた時に、あ、俺はこれに乗って向こう岸に渡らないとダメなんだとなぜか思いました。そしてボートに乗ったのですが、漕ぐためのオールが見つからず、探すためもう一度地面に降りた時に意識を取り戻したそうです。現在も二人は元気に過ごしていらっしゃいますが、そのご友人は事故をきっかけに別人のように性格が正反対になり、現在はめちゃくちゃ几帳面、酒を一滴も飲めなかったのに今では大酒飲みになられているとのことです。もし生まれましたら K さんから聞いた地蔵の呪いのお話を送らせていただきます。長文乱文失礼しました、ということでいただきました、はい、
これ面白かった、すごく、
蜂の、
うん、
乗り移りみたいな話
です、ね、蜂のだから目で見てたってことよね、友人を心配でね、
だから蜂になっちゃってんだよね、
そうなっちゃってるね、一旦ね、
うん、で戻ってきて
る、うん、戻ってきてる
っていう、まあ話ですけれども、うん、なんか非常にあのなんていうんですかね、ファンタジーな話ではあるんですけれども、
ほかほかするわ、
意外となんかリアリティのある要素が多くて、
う
ん
そうすね、
面白かったなという、
2人いるっていうのがね、体験してるのがね、
うん
うん、
で、まあオカルトっぽい話ですし、
うん、
まあこれにしようかなと思いました、う
ん、なんか確かに他のと比べても、うん、ただ怖いとか、ただ面白いってわけじゃなくて、
うん、
なんか気づきもあって、
うん、
いいと思います。すごく。面白かった。
これとね、僕はね、あの、森塩で握ったおにぎり
をちょっとね、握りね、あれもよかった。
気に入ってたんで、
うんうん、
迷ったんですけど。
聞いてたもんね、岸本さんがね。
う
ん、
そう。
あの、森塩で握り飯握るやつとは仲良くなれないみたいな。
そうそう。う
ん、考えられないって言って。
なんか他ちょっと気になってたのとかあります、
うん、他で気になってたやつで言うと、
もう一個ね、あるんですよ。
何すか、
あの、少年と罪とオーパーツっていうやつで。
え、タイトルだけちょっとわかんないな、それ。
あの、
何すかそれ、
とある公園のカゴに入っていたオーパーツの話なんだけど。
あー、めっちゃおもろかった
プラスチックのカラフルなオーパーツがあったって
やつ、ね。ローターのやつやろ、それ。
そうそう。
あら、めちゃめちゃ笑ったね、確かに。何やったっけそれ。
これ謎書く
だ。あ、めっちゃよかった。
うん。これもね、覚えてたんだけど。
すげえ笑ったわ。
何にもオカルト関係ねえやと思って。
めちゃくちゃおもろかった、でも。覚えてる覚えてる。
はい。
うん。
この3つかな、俺、なんか、 やろうかな、どれにしようかなって思ってた。
確かに、
ね。でもなんか一番これが王道なオカルトな感じがしたんで。
う
ん、
確かに、ローターの話はむちゃくちゃ笑ったの覚えてるわ。本当ですね、忘れてましたね、なんかね。
そう。あと、
なんでだろう。
なんか結構だから、今回バリエーションがね、非常に多くてね、バラバラだったんで。
確かにね。
どうやって決めるかが意外と難しかったですけどね。僕はだからオカルト、重視というか、
うん、
なんか内容のね、オカルト重視で決めましたけど、
ね。僕はもう悔しいと思ったやつ選ばせていただきましたね。
うん、
なんか、俺がもしこの人だったとしたら、こんなにはできないなという。
うん。うん、行動で。
そうそうそうそう。それがなんかすごく、自分の中で来ましたね。
うん。
わ、この人みたいに動けないなって思っちゃう。
まあ、今回は特にあと新しい人がいい。いっぱい送ってくれてるんで、
うん、
まあなんかまたちょっとね新しい風が吹くかなというのもありますけれど、
うん、あれが面白かったっすね。ちょっと話題に僕らの中でこれどうなんだろうって言ってた、
うん、
要は宗教観違うけど払えるのみたいなやつ。
ああ
、
うん、
あれもなんか
あれは話のきっかけですごい広がったよね。
そうそう、あれもすごい今思うと面白かったなぁと思いますね。
あとあれとかも短かったと思うけど、うん、家が後ろ向いてるやつ。
あ、めっちゃ良かった。
あれも話としてもすごい気になって、
あれも
実際見たいなみたいなとこまで言ってたからね。
うん、選ぼうかなぁとやっぱちょっと思っちゃいますよね。
結構ありますね。
うん、
あとまあ、その、何、撮ったトラコさんのやつとかもね、
うんうん、
もう何個か。
そうですね。
面白いもあったし。まあ、そういう感じですかね。
うん。
なんか、あります？まあ、締めに入りますか、じゃあ。
そうですね。締めに入りましょうか。
まあ、とりあえず、このお三方。
そうですね。
には何かしら、ちょっと送らせていただきたいなと思っておりますので。
もう何でも、Twitterでもいいですし、メールでもいいですし、ご住所送っていただければね。
そうですね。
こちらの方に送らせていただきます。
はい。
で、住所、全然送って、で来られない、
うん、
要は、その、いらないか、
うん、
もしくは、その、
もう聞いてない。
聞いてないとか、全然あり得る話なので、
あるよ。
その時は、
うん、
ナンバー2でよかったのをまた読み上げていくんで、届くまでやります、誰かに、うん、何かが。
あ、そうですか。
うん、
じゃあ、まあ、その辺は、追って。
そうですね。
進捗状況で、ね。
そうですね。1月の何日までにします、これ。
1月。
届かなかったらっていう。
15ぐらいでいいん
じゃ。じゃ、15までに届かなければ、
うんうん、
繰り上がりで、
うん、
ナンバー2をまた読み上げさせていただきます。
届かなければっていうのは、俺らのに、
そうそうそう、
住所が届かなければ、
ね。住所がよ。
はい、うん。
送りようないから。
住所がいらないというふうに判断させていただきますので、そうその場合は。
そうですね。
はい。
はい。
ということで、
申し訳ないけれども、
お便り1グランプリでした。ありがとうございます。
はい。
じゃあ最後、
そうですね、
年末なんで、
これが31日ですから、
最後、締めなんですけれども、としみなティ、1年通してどうでしたでしょうか、うん、
いや、まあ、その、ネタのクオリティはものすごい上がってるよね。
うん、お便りの。
うん、
うん、そうだね。
これがなんかその、やっぱり、ポッドキャストももちろんなんですけど、
うん、
YouTube でやることによって、やっぱ間口が広がるっていうのはこんなにもなんか、うん、ネタも良くなるし、人も増えるし、もちろんね、
うん。
っていうのがいいんだなっていうのと、
うん、
ポッドキャスト時代から聞いてくださってる人、
うん、
ってやっぱり力あるよなと思っちゃう。
まあ、はがき職人的なことで言うと、ね。
なんだかんだなんかものすごい面白いのって、
うん、
謎の格闘家とか、
うん、
選んじゃうもんね。
まあ、送られてきたらってことでしょ、
うん。
うん。まあ、確かにね。
やっぱとんでもなく面白いし、分線あるから。
クオリティは高いね。
うん、会うとさ、
うん。
むっちゃバカじゃん。
うん。むっちゃバカだし、そうね。
むっちゃバカだからね。
思ってたんと違うって感じだったけどね。
すっごい男前やけど、
うん、
残念な男前の、ずっとバカだし、ずっとなんか、セックスの話しかしてないし。
しょうもない話多いけど。うん、
だけど、ペン持たせて、文字書かせたら、やっぱ面白いし、
うん、
ほんまに同じ人が書いてんのかっていうぐらい、文章も面白いし、きちっとしてる作家さんみたいな、
うん、
うん、読ませる力もあるし、人に何かをね、文字をね。
まあそうね。
驚くよね、あれ。
そんなに手数が多いわけじゃないんだけどね。
うん、でもやっぱり読んじゃう、面白いから。
まあ面白いの多いね。
うん。
まあ、確かに、 あとやっぱり新しい人がどんどん出てくるのはありがたいね。
いいことですよね。
うん、なんか、ちょっと違う切り口が増えてきてるから、そうですね、それは面白いなと思う。
その聞いてくれる人の分母が増えるっていうのが、その目が増える、
うん、
耳が増えるっていうことだから、やっぱり。
その分。なんか最近特に思うのは、うん、あの、聞いたらすぐいろんな情報が来るのがすごい。
そうね。
非常にありがたいですね。
Google より検索できんじゃん。
こんなん風習とかありますとかって言ったらさ、ポンポンポンってやっぱいくつか出てくるじゃない。そ
う
そ
う
ね。
うん。なんか、これは動画の話だけれども、岸本さんのあの、葬儀の。
葬儀のやつ、
ね。あれは俺、驚いたね。
うん。
良すぎて話が。
あんなの本当に本でまとめて全然できるようなものばっかりでした、
ね、そうですよね、
うん、
葬儀の話は面白かったなぁ、覚えてる、すごく強く
ね。
うん。
あとまあ通常回で言うと、
うん、
あのやっぱ早瀬ウルルンが異常に多かった年でもある気がする
だからもっと優しくしないと来年もっと泣いちゃうよ俺23年も。
何かしらに必ず怒ってる。
いや、そうでしょ、それ。
月1ペースぐらいで。今ね、だからあの、としみなさ、あれも出してるじゃん。YouTube の方でも出してるからさ、出してます、サムネ作ってるじゃん、
うん、
で。サムネを見返すとさ、やっぱお前が怒ってるサムネ多いもんね。
それだけいろいろあった年なんですよ。
もう非常にわかりやすい。うん。
あるある。
こんなに、パッと見ね、なってるっていうのも面白いですけど。
うん、もっと言うとさ、
うん、
ある現場に行ったのよ。
うん、
そしたら、あの回聞きましたって言って、その人の悪口言ってるやつ聞かれてたわ。その人、その人というか、その施設の。
施設とか。
うん。
界隈とか。
聞きましたって言われて、
うん、
あ、すいませんって言って、うん、いえいえ、笑いましたよって言って。あっちね、大人だったからよかったけど、そんなもん今起きてるから、
いやでも、意外とさ、
うん、
意外といろんな人聞いてるじゃん。
聞いてる。
あの、としみなの方も聞いてるじゃん。
そうそうそう。
YouTube の方はさ、まだ登録者も多いしっていうのもあるけど、としみなってなんかほら、ひっそりと、
うん、そうね。
深夜ラジオみたいなノリでやってるからさ、
う
ん、
そうね。
こっち聞かれちゃうと困ることあるんだよね、いろいろ。
で、あるお化け番組に参加させてもらった時に、
うん、
言ってたもんね。
うん。
あの、ポッドキャストから聞いてますって言って、
うん、
スタッフさんが、聞かんといてほしいなってやっぱ思っちゃうもんね。ちょっと変なこと言ってないかな、あの番組とか。
うん、いやいや、そうよ。だちょっとね、うん、そこも踏まえて、
そうね、今後聞かれて
るかもっていう。怖いなって思ってたけど、でもまあそこ気にしてたら、
そうそうそう、
話せなくなっちゃうから。
そうなんですけどね。
まあ、別にいいかなと思ってんだけど、うん、俺も。
前までは、その、なんだ、会社名とか、相手の名前バンバン出してたけど、
う
ん、
そうそう、
最近はちょっと気使うようになったもんね。
うん。まあまあ、やるけどね。
やるけどね。
やられたら。
うん。
やられたらやり返すよ。
あれ？聞いたことある。聞いたことあるやつや。しかも去年、今年とかでもない、古いやつ。
いや、そうそう。
うん、
まあまあ、それも期待されてるのもわかるし。
まあね。
うん。
なんかあった時にね。
そういうのを、忖度せずにやるみたいなところが、うん、まあまあ、意外とな
んか
気に入られてるとこある
から。みんながそれを望んでるからって言って、うん、もうそのまま鵜呑みにしてむちゃくちゃやって、
うん、
気ぃついたら周りほんまにあの火の海で、誰も自分らの周りいないっていうのもあるからね。
まあ、
未来。
うん。うん、まあそこのバランスはだから自分で舵取るからいいけど。
うん
うん、
ただなんか、植松さんのこと結構言うじゃん。
お前がな。
うん。植松さんは喜んでるみたい。よかったって思う。優しい人で。
いいんだ。まあまあ。
あの、ありがとうございます。
名前出してもらってラッキーぐらいのことなのかな。
で、思ってるのかも。植松さんはね、ほんま優しいし、多分、僕一番付き合いがあるので、周りで、よくしてくれるからね。
はい。
名前出しちゃいますけど、なんか困ったりとかすると。本当はすごい人なんでね。そんな、俺らが言うような、ほんまにちぎっている人じゃないんで、学生やらなんやら腹立つ人。
まあ、いろいろありましたけどもね。うん、今年も結構、楽しみながらやれたかなと思います。
やらせていただきました。まあ、楽しいが一番ですからね、僕らは。
うん。
うん、
まあ、もうちょっと、ね、何これも続けていくとは思いますので。
うん。
うん、なんか、要望とか、こういうのやったらどうとかあったら言ってくれれば。
ねうん、確かに。
意外と、組み取るかもしれないよって。
次回から、岸本さんの回ですよ。
ああ、オープニングのやつ。
そう。
ああ。
それも募集しといたら。
ああ、そうね。
うん。
かも。かも。
いや、やるよ。
やります。
やるよ。絶対やるよ。
あ、そうっすか。
被ってもいいからね、別に。
じゃあ、まあ、なんか、岸本が、頭に間違えそうなものがね、うんうん、あるようでしたら、ぜひ、ちょっと送っていただければ。
そうですね。ぜひぜひ。
それやるかもしれません、はい、という感じでございます。以上でございますけども。
はい。
なんか、来年はどうなるんですか？一発目は。
一発目は、だから次の月曜からやから、1月の2日とかですか？
うん。じゃあまあ、通常回スタートって感じでいいんですかね。
通常回というか、まあ、いつもはお便り読んでる回なので。
そうだね。ずれちゃうね。
ずれちゃうので、うん、まあ、2023年の抱負みたいなのいいんじゃないですか。
じゃあ、その後、また。
そう、通常回で
っていう、まあ。あと、今募集したのもね、来るだろうし。
うん、だから。
ちょい待とうか
じゃ。そうそうそう。だから次の水曜からでいいと思います。うん、それか次の次か。うん。
ということで。
はい。
なんかいろいろお供にもしてもらってるみたいなんでね。
そうですね。
驚く人が聞いたとかね。寝る前のお供とか。
そうそう、嬉しいですよね。
なんか仕事中とか。
うん。
聞いてくれてるらしいので。
お母さんがさ、
うん。
ある人のね。
うん。
料理を、子供たちに作るときに聞いてますって言って。
ああ、言ってる。
言ってて。
うん。
やめた方がいいんじゃない？
なんで別にいいだろ。
むちゃくちゃ変なことばっか言ってんだから。
集中できるんでしょ。
やめた方がいいんじゃない？
なんかちょうどいいみたいよ。やっぱりその、うん、
時間
集中しなくても聞けるレベルだし、その、
確かにね。
なんていうか、なんつ
う
の、
うん、
怖い話とかだったらさ、ある程度ちゃんと聞かないとわかんない、
うん。まあね。うん。
なんかその辺がゆるさがちょうどいいらしい。
まあ、ゆるゆる。
すべてにおいて。
ね、ああ、よかった。
バランスがいい。
まあいいですね。
なんで。
誰の心にも刺さらないっていうのが僕らのテーマなんで。
そうそうそう。いや、だから、記憶にも残ってないんだけど。
記憶にも残ってない。
なんかでもちょうどいいらしいんで。
そうそうそうそう。それが一番いいよね。
狙ってはないけどね、別に。うん、そういう感じらしいんで、うん、皆さんも来年も2023年、はい、お供にしていただければと、
ね。はい、ありがとうございます。お願いします。今年もね、本当にありがとうございました。はい、1年間ね。
じゃあ、お便り版撮った、
はい、
お三人の方は、
はい、
必ず、メールなり、DM なりで。
トラコさん、ドラコさん、なんか難しい名前の。
なんだっけ、アリュウ
家系。
家系さんかな、
はい、
うん。
ですね。
ぜひ。
3名。ご住所
でいただければ、こちらからも送らせていただきます。
はい、送らせていただきます。
ということで、じゃあ、本年は。
はい。
ありがとうございました、はい。
ありがとうございました。また来年お願いいたします。